広報伊万里第827号2023年1月号です。皆様新年明けましておめでとうございます。暮れから寒さは残りましたが穏やかなお正月でした。皆様はいかがお過ごしでしたか。笑う門には福来たると言いますが、嬉しいことや笑顔の福がぎゅっと詰まった年になりますよう願っています。今年もどうぞ児玉会によろしくお付き合いくださいませ。今月の表紙は昨年11月19日に打ち上げられた伊万里湾大花火の大輪の花火が紙面いっぱいに広がっています。
主な内容、年頭のご挨拶、特集、人生に寄り添う図書館、みんなの広場、教育と文化、ほがらかページ、スポーツ、インフォメーション、暮らしのチャンネル、人の動きとなっています。
年頭のご挨拶、明けましておめでとうございます。市民の皆様におかれましては幸多き新春をお迎えのこととお喜び申し上げます。昨年は市長任期2期目のスタートの年としてひまわりステップアッププロジェクトに SDGs 推進を加えた5つのアクションを政策の軸として、人口減少問題の解決に向けた新たな取り組みに着手しました。本年はこの5つのアクションを本市のまちづくりの指針となる総合計画の重点施策として力強く推し進めるとともに、特に地方創生の切り札とされるデジタル技術の活用により、誰一人取り残すことのない持続可能な伊万里市づくりに取り組んでまいります。このほか SNS などを活用した新たな観光プロモーションの展開、親子の笑顔あふれる公園の充実など、子育て世代をはじめとした本市の未来を託す若者が魅力を感じることができる伊万里市づくりに全力を傾注する決意でありますので、皆様のなお一層のご協力をいただきますようお願いいたします。本年が皆様にとって輝かしい一年となりますことを心よりお祈り申し上げます。伊万里市長深浦博信。伊万里ステップアッププロジェクトプラス SDGs 推進都市、九州西北部における活力創造拠点としての持続的な発展を目指して、ステップの S サポート支援、重点施策1未来を託す子育て応援都市、子どもと子育て世代の安心な暮らしを全力でサポートし、子育て世代が魅力を感じるまちづくりを目指します。 T テクノロジー技術、重点施策2未来を先取るデジタル都市、デジタル技術などのテクノロジーをまちづくりに活用し、地方都市での不便さを感じることなく誰もが便利で快適に暮らせる社会を目指します。E、エコノミー、経済、重点施策3、競争に打ち勝つ産業都市、伊万里ブランドなど本市ならではの魅力を効果的に活用して、地場産業を振興し、地域経済の活性化を図ります。P、ポート、港、重点施策4、世界に向けた港湾都市、アジア諸国との近接性と平穏で深い水深を持つ西九州随一の良港である伊万里港の強みを生かします。 SDGs 持続可能、重点施策5 SDGs 推進都市、 移住・定住を促進するための施策の展開や脱炭素社会の構築など SDGs の推進により若者が希望を持って暮らすことができる豊かで活力のある誰一人取り残さない未来につながる持続可能都市を目指します。
特集人生に寄り添う図書館。高齢者の身体年齢は若くなっており、知的能力も高く、65歳以上を一律に高齢者と見るのはもはや現実的ではない。平成30年に人生100年時代構想会議が出した人づくり革命基本構想の中の一文です。高齢者から若者まで、すべての世代の人々が元気に活躍し続けられる社会を作るには、人材への投資が重要だとされています。公共図書館は、あらゆる市民に対して本を通したサービスを提供することで、個人の学びを支援する社会教育施設です。そのため、それぞれの発達段階ごとに必要な情報や知識を準備して、市民の皆さんの人生に寄り添う図書館でありたいと願っています。今年は一度くらい図書館に行ってみようか、そんな気持ちになっていただけたら幸いです。初春人生すごろく図書館編、2ページにわたって掲載されています。振り出し、赤ちゃん初めての絵本との出会い、ブックスタート。保育園にブックンが来たよ、園児です。登り窯のお部屋でお話し会。小学生は子供たちも手際よく学級貸し出し。図書館を使った調べる学習コンクール。中学生、読書席で受験勉強。福祉喫茶青空でお腹いっぱい大満足。成人、レファレンス、仕事や恋の悩みを本で解決。子供が生まれて絵本コーナー。古本市、素敵な仲間とボランティア。図書館で障害学習。2階の書庫は宝の山。上がり、孫と一緒に図書館に、絵本と大活字本。以上、人生すごろく図書館編でした。人生すごろく図書館編、いかがでしたか？孫と一緒に図書館に行くところで、すごろくは上がりとなりましたが、その後の人生にも寄り添うため、図書館では高齢者向けの本や資料をたくさん揃えて、遠隔地でのサービスも展開しています。会いに行く図書館。図書館に来ることができない人のために、自動車図書館ブックンが3週間に1回の間隔で市内各所を巡回しています。また13地区のコミュニティセンターにも立ち寄りますので、借りた本はコミュニティセンターに預けることで返却になります。バリアフリー読書。大活字本とは、活字が大きい本のこと。一般的な単行本の文字の大きさは約9ポイントですが、大活字本は約22ポイントです。活字が大きくなってとても読みやすくなっています。現在約1800冊所蔵しています。目が不自由な人も、佐賀県立視覚障害者情報交流センター愛佐賀と連携することで、点訳した本や音声資料の CD を図書館に取り寄せ借りることができるようになりました。詳しい内容は図書館員にお尋ねください。プレクストーク、視覚障害者用ポータブルレコーダーも用意しています。ここでお二人に伺います。常連さん、 東山城町国見の今泉和人さん77歳。借りていく本は歴史小説が多いです。本の中で時代を超えて当時の人たちに出会う、その時代の人々の考え方を知るのがとても面白いです。読んでいくうちに様々なことが気になって、そのことをまた本で調べる。図書館司書が一緒に本を探したり調べてくれたりするので助かっています。またこうした触れ合いが図書館に行こうと思わせてくれます。図書館は居心地が良い場所で、本を読むことで一生体験できないようなことまで経験できて世界が広がりますと話されました。二人目は市民図書館の鴻上哲也館長。年齢を重ねるとだんだん本を読むのが億劫になってきます。視力が衰えたり集中力や意欲が低下したりするからです。ところがある研究で脳の様子を調べたところ、読書を続けることは認知症の予防に大いに役立つというのです。また読書のために図書館に通われる方々は、気の置けない仲間や図書館員と本について語り合うことで人と人との交流も楽しんでおられます。まさに高齢者にとって図書館は健康寿命を高める上で大切な役割が期待されていると言えるでしょう。バリアフリーの資料も充実してきています。どうぞ気軽にお立ち寄りご利用ください。伊万里を作り、市民と共に育つ市民の図書館。これからもあなたと共に歩む市民図書館。電話は 23-4646 ふみ読む読むです。
みんなの広場です。11月2日9日16日伊万里市国際交流協会と伊万里市日中友好協会が中国を知る市民公開講座を大坪コミュニティセンターで開催。大連市との友好交流は35周年を迎えます。11月14日伊万里実業高校農林キャンパス3年生の生徒が南畑老人クラブ女性部の2人を講師に迎え、こんにゃく芋から作るこんにゃくと味噌まんじゅうの作り方を教わりました。これはグリーンライフ授業の一環で、昔ながらの暮らし方や料理などを体験する学習を実践しているものです。また市老人クラブ連合会と連携し取り組んでいて、講師は老人クラブの会員が務め交流しています。11月26日伊万里商工会議所青年部が伊万里の冬の風物詩となっている第20回イルミネーション点灯式を伊万里駅前公園で開催しました。このイルミネーションは2月28日までの午後5時から11時まで点灯し、街の彩りを演出しています。12月3日火の粉が舞う中、28人が二手に分かれて悟空さんと呼ばれる握り飯を奪い合う伝統行事鳥追う祭りが二里町大里の上野原八幡宮でありました。3年ぶりで気合が入った若手が多く加わり、祭りの伝承に期待が持てます。続いて教育と文化です。11月23日伊万里キッズプログラミングコンテスト2022の表彰式がポート3316伊万里でありました。このコンテストは小学生向けプログラミングに関する学習意欲やスキルの向上を図ることを目的に開催しているものです。みんなで考えよう、人権童話問題、ママチャリ、ある研修会でのこと、ジェンダーについて話し合うことになりました。参加者 参加者それぞれが持ち寄った課題を出し合うとき、メンバーの一人がママチャリについて話し始めました。多くの人がイメージするのは前輪の上にカゴがついているアップ型ハンドルの一般名称、シティサイクルという自転車。女性が乗っても安定走行ができ、主に買い物に利用するための自転車です。幼児を1人2人乗せることができます。一方、数は少ないもののパパチャリと呼ばれる自転車も売られています。こちらは趣味に仕事に家族と過ごすひとときに使いやすさと遊び心を両立し、お父さんが格好よく乗れる、子供が乗りたくなるデザインと紹介されています。研修会の中でママチャリというネーミングはあたかも家事や育児が母親の仕事という固定的なイメージを与えてしまうのではないでしょうか。皆さんどう思いますか?と問いかけました。これをきっかけに様々な意見が交わされ、内容の濃い研修となりました。問い合わせ先、障害学習課、人権童話教育係、電話 23-3186。郷土の文化財、伊万里鍋島ギャラリーの名宝園9、今月は色絵サラサモン皿を紹介します。1660年から80年代に作られた鍋島焼です。初期鍋島の作品で器の形は内ぐりが浅く高台が高い直径 15.5センチ の五寸皿です。器面全体に染め付けの七宝紋を格子状に施し、中に赤、黄、緑色の上絵で菊花紋を配しています。初期鍋島の上絵に特徴的なやや暗い赤の色調が印象的なサラサ紋です。初期鍋島に多く見られる模様です。裏の文様は、濃淡の染め付けを使い分けて描かれた唐花唐草紋が巡り、高台には雷紋も巡らせています。試行錯誤が重ねられたことがよくわかり、小さいながら華やかな名品です。問い合わせ先、歴史民族資料館、電話 22-7107。 ほがらかページです。11月28日、南畑共学館の6年生と8年生の児童生徒3人が市役所を訪れて、松本教育長に佐賀県文学賞入賞を報告しました。11月26日、JR 筑肢線絵画コンクールの表彰式が伊万里駅前公園でありました。百寿記念品の贈呈。松浦町下平の松尾つゆ子さん。長生きの秘訣は、国内の観光地やアメリカ、カナダなど様々なところを旅しました。旅先では各地の料理を堪能しました。下松島の東正義さん。長生きの秘訣は、80歳で折り紙を折り始め、家の中にはたくさんの作品があります。指を使う計算で脳トレもしています。伊万里で決まり、資格を生かして働く医療、介護、福祉の仕事、作業療法士、どんな仕事でしょう。そんな人らしい生活づくりを支援するリハビリテーション職の専門家です。作業、運動や遊び、思考芸などを通して、心や体が思うように動かず困っている人をサポートする仕事で、病院、施設、教育現場などで活躍しています。病気や怪我で、これまで当たり前だと思っていた日常的な動作ができなくなる人もいます。その時のメンタルケアも、作業療法士の大切な仕事です。伊万里整形外科病院の早川明さんは、 交通事故で脳にダメージを受けて失望していた時、担当の作業療法士から希望を持つこと、楽しむことを教わったのが作業療法士になったきっかけです。対象者とその家族の思いに耳を傾け、その人らしい生活が送れるように一緒に考えること、元気パワーと笑顔を大切にしています。大変なことはその人の生活に踏み込んでいく勇気とタフな精神力が必要です。作業療法士を目指す人へ、何事も遊び心を大切にをモットーに、スポーツや趣味を仕事に生かしています。支える方法は人の数だけ無限にあります。あなただからできる支え方があるはず。その人らしさを生かす作業療法士を目指しませんか。活躍の場は伊万里で決まり。問い合わせ先、地域包括支援センター介護予防係、電話 23-2155。 我が家のアルバム松浦城下文の前田太郎さんと幸恵さんの長女直ちゃん、4歳5ヶ月。私はおままごとが大好き。最近はお店屋さんごっこに夢中だよ。大好きなお兄ちゃんとは野球をするよ。妹はまだ小さいから大きくなったら一緒に遊びたいな。好きな食べ物はメロンや唐揚げだよ。パパから一言、いつも明るくて元気な姿を見てパパもママも元気をもらっています。これからもお兄ちゃんと妹と仲良くして、みんなで元気にすくすくと育ってね。働くなら伊万里で決まり。山城町のホワリーベイビーの通山美希子さん、41歳。仕事は赤ちゃんへのマッサージやおくるみを使ったケアなどのレッスンを行っています。心がけていることは親子で笑顔になれるような楽しい時間にすることです。目標はママと赤ちゃんに笑顔になってもらうこと。パパも一緒に参加してください。自己 PR、 聞き上手と言われます。趣味と特技、韓国ドラマを見ることや華道、お花を生けることです。市民へ一言、皆さんが心穏やかに笑顔で過ごされますように。四季の歌。贅沢な一人の穀や炭粒も、この穀は地獄の穀が当ててあります。贅沢な一人の穀や炭粒も、伊万里ホトトギス会田中南岳さんの句です。新年もコロナ禍なればなおさらに、初日に拝む今年の安寧。新年にコロナ禍なればなおさらに、初日に拝む今年の安寧。伊万里白露短歌会竹富千歳さんの歌です。スポーツです。11月23日市内のさまざまな名所を歩いて巡る伊万里ウォーク2022がありました。11月27日市内13の町地区の代表選手たちが全12区間で 60.3 キロのコースで健脚を競う第69回市内一周駅伝競争大会が開催され、二里町が安定した走りで逃げ切り、見事15年ぶりの優勝を果たしました。第43回佐賀県小学生バドミントン学年別選手権大会が11月23日唐津市文化体育館で行われました。 第34回高等学校弓道奨励射会が12月4日国見台弓道場で行われました。11月27日令和4年度市スポーツ協会のスポーツ功労者表彰とスポーツ賞の表彰式が市役所でありました。佐賀県中学校駅伝大会が11月11日白石町の福富マイランド公園で行われ、男子6区間20キロで慶成中学校が優勝し、滋賀県で開催された全国大会に出場しました。伊勢地区中学新人卓球大会が11月12日国見台体育館で開催されました。1月の市民スポーツ20日金曜伊万里さわやかグラウンドゴルフ大会が8時半から国見台陸上競技場ほかで、22日日曜市卓球選手権大会が9時から国見台体育館で、29日日曜東西松浦駅伝大会が有田町東出張所を10時にスタートし、ゴールは唐津市陸上競技場です。それぞれが予定されています。
変わってインフォメーションです。伊万里市では新型コロナウイルスワクチンの追加接種3回目4回目5回目を実施しています。12月14日現在の接種の状況は3回目が 70%、 4回目は 47.8% です。新型コロナウイルスワクチンは発症や重症化を予防する高い効果が認められています。ワクチンの接種は皆さん自身を守るだけでなく、家族や友人、高齢者など大切な人を守ることにもつながります。感染しない、感染させないためにもワクチン接種を検討してください。接種を希望する人は早めの予約接種をお願いします。問い合わせ先、新型コロナウイルスワクチン接種対策室、電話 23-4122。 松浦鉄道を利用する人たちや観光で伊万里市を訪れる皆さんを気持ちよく迎えることができるよう、風雨にさらされて文字が薄くなった駅名が書いてある表示板や、長年の使用による色落ちや割れが見られる待合所の椅子などをリニューアルをするための寄付が251万7千円集まりました。ありがとうございました。問い合わせ先、まちづくり課公共交通対策係、電話 23-2114。 第3次伊万里エールクーポン券、伊万里頑張ろう応援券の使用期限は1月31日までです。クーポン券と応援券は現金での払い戻しができませんので、期限までに使用してください。問い合わせ先、企業誘致商工振興課、電話 23-2184。 佐賀バスマロットフリーデーでお得にバスに乗ってみませんか。1月2月の水曜日と日曜日は佐賀県内を走るバスに乗って、県内で降りると運賃が無料になります。詳しいことはまちづくり課公共交通対策係、電話 23-2114 へお尋ねください。安全です。安心安全、4つのポイント。マイナンバーカードは対面での本人確認は表面、オンラインでは裏面を使う公的な本人確認書類です。ポイント1、なりすましはできません。ポイント2、マイナンバーを見られても悪用は困難です。ポイント3、オンライン利用には電子証明書を使うためマイナンバーが使われることはありません。ポイント4、プライバシー性の高い個人情報は入っていません。ただし暗証番号はマイナンバーカードを利用するために必要なもので、キャッシュカードと同様他人には教えてはいけません。問い合わせ先、企画政策課企画2係、電話 23-2124。 あなたの町の民生委員児童委員です。任期が満了したことに伴い12月1日に一斉改選し、 新しい民生委員・児童委員が決まりました。任期は12月1日から令和7年11月30日までの3年間です。民生委員は民生委員法に基づき厚生労働大臣から委嘱された非常勤の地方公務員です。児童福祉法に定める児童委員も兼ねています。担当地区で高齢者や障害のある人、介護や育児の悩みがある人など地域の皆さんが困った時に相談を受け、内容に応じて福祉サービスや専門機関など必要な支援のつなぎ役になります。主任児童委員、地区を担当する民生委員、児童委員や児童福祉関係機関、教育機関と連携し、子どもたちが健やかに成長するための活動をしています。担当される民生委員さんです。畑津地区、筒井伊能、上田久俊さん、電話 25-0819、 南畑地区、井出の小島大二郎さん、 24-2152、 二里地区、川東の本山茂さん、 090-3662-6619、 東山城地区、佐藤松尾真嗣さん、 28-0071、 山城地区、鳴石長島忠司さん、 28-1427、 立ち岩前田実さん、 28-3293、問い合わせ先、福祉課福祉総務係、電話 23-2120。 日々の暮らしの中でちょっと困ったなという時に、高齢者お困りごと支援事業、社会福祉協議会が窓口となり、手伝ってほしい依頼者とボランティアをつなぎます。利用できる人、市内に住むおおむね75歳以上の高齢者のみの世帯の人、一人暮らしの高齢者を含む。利用料1時間につき100円、別途作業にかかる費用を負担してもらうことがあります。例えば簡易な庭木の剪定や草刈り、100円プラス燃料費などの実費900円、合わせて1000円、日用品の買い物100円プラス店舗までの交通費200円、合わせて300円、その他電球の交換やゴミ出し、大きな家具や荷物の移動など。利用したいときは社会福祉協議会に連絡してください。職員が自宅に訪問し、詳しい説明と利用登録を行います。この支援事業は30分から1時間未満で実施できる簡易的な生活支援を基本としています。ボランティアはプロではありません。希望通りにならないことがあります。依頼があってもボランティアを見つけることができない場合もあります。一つの世帯で利用できる回数は1ヶ月あたり3回までです。ボランティアも募集しています。この事業に賛同しボランティアとして活動できる人を随時募集しています。活動する日時は希望に沿います。ボランティア登録をした後、高齢者から依頼があったときに社会福祉協議会が調整し仕事をお願いします。万が一の怪我などに備え、ボランティア活動保険に加入します。保険料は社会福祉協議会が負担します。問い合わせ先、社会福祉協議会、電話 22-3931。 ひまり職員の給与は地方公務員法に基づき国家公務員や他の地方公共団体の職員給与との均衡などを考慮して条例で定めています。市職員給与の現状と人事行政運営などの状況など詳しいことは総務課職員係、電話 23-2127 へお尋ねください。小さな子どもたちが寒さや天候を気にすることなく親子で遊ぶことができるキッズルームのんびりを開設します。場所は市民センター2階です。 期間は26日から3月19日まで、午前10時から午後3時までです。問い合わせ先、子育て支援課保育係、電話 23-2174。 宝くじの収入を財源とする社会貢献広報事業の一環で、11月25日伊万里有田消防組合から山城町の鳴石保育園に幼年消防用補的体セットが交付されました。鍵盤、ハーモニカなど6種類の楽器を受け取った鳴石保育園の園児たちは、私たちの演奏で地域を元気にしますと伝えました。また同じ助成事業で地域防災のリーダーである消防団の充実強化を図るため、雨がっぱ83着を整備しました。4月採用の伊万里有田共立病院職員を募集します。受付期限は1月20日。試験区分採用予定人数は看護師4人、臨床検査技師1人、理学療法士1人、言語聴覚士1人、臨床工学技師1人、診療情報管理士1人、事務1人程度です。詳しくは伊万里有田共立病院事務局、電話 46-2121 へお問い合わせください。消防設備などの工事や維持管理、保守点検を行う伊万里有田地区消防設備等保守協会が11月14日市役所を訪問し、市に10万円を寄付しました。同日、伊万里有田消防本部には火災予防啓発のための懸垂膜と横断膜、トイレットペーパー、フードマグクリップを寄付しました。今回寄付された懸垂膜と横断膜は市内や有田町内の施設に設置する予定です。またトイレットペーパーやフードマグクリップは火災予防の啓発活動に使用されます。三市町広域連携企画、有田町令和4年度第54回有田工業高校卒業制作展が17日から22日、佐賀県立九州陶磁文化館であります。問い合わせ、有田工業高校、0955-42-3136、伊万里市畑津ふれあい広場の柿小屋が3月下旬まで土曜日曜10時から16時までに開かれます。詳しいことは NPO 法人まちづくり畑津、電話 25-0555 までお問い合わせください。武雄市駅前広場を利用できます。詳しくは羽生都市新幹線課、電話 0954-23-9160 へお尋ねください。
暮らしのチャンネルです。まずはお知らせ。選挙の立候補届出事務説明会が2月1日午後2時より市役所大会議室であります。詳しくは選挙管理委員会事務局、電話23-2027までお尋ねください。化学肥料の低減に取り組む農業者を支援します。詳しくは農業振興課営農流通係、電話 23-2557 までお尋ねください。水道の冬支度は済んでいますか？水道管の凍結を防ぐには、水道管に保温チューブや布などを巻き、その上をビニールなどで保護してください。水道管が凍って水が出ないとき、水道管にタオルなどをかぶせ、その上からぬるま湯をかけてください。水道管が破裂したとき、水道メーターボックス内の元栓を閉め、上下水道部か工事事業者に連絡してください。問い合わせ先、上下水道部管理課営業係、電話 23-5400。 固定資産税の焼却資産の申告が期限は31日までとなっています。 問い合わせ先、焼却資産については、税務課固定資産税係、電話 23-2149。 市役所では毎週火曜日は午後7時まで住民票、税証明などの交付業務を行っています。子育て支援センターに遊びに来ませんか？毎月第1火曜日に空豆広場を開催しています。双子や三つ子の親子が集い交流します。今月のお誕生会は25日10時30分から。申し込みが必要です。問い合わせ先、子育て支援センターポッポ、電話 23-5197。 市県民税申告、所得税確定申告について、受付期間は2月16日から3月15日まで。受付場所は市役所市民ロビーです。詳しくは税務課市民税係、電話 23-2148 までお尋ねください。伊万里税務署での確定申告について、令和4年分の申告期限と納期限は、所得税贈与税が3月15日、個人事業者の消費税が3月31日です。受付期間は2月8日から3月15日まで。問い合わせ先、伊万里税務署、電話 23-3147。 無料特設人権相談が2月1日ニリコミュニティセンターであります。問い合わせ先、佐賀地方法務局伊万里支局、電話 23-2492。 佐賀県産業別最低賃金が改定されました。地域別最低賃金853円、一般機械器具製造業関係929円、電気機械器具製造業関係900円、陶磁器同関連製品製造業関係854円。問い合わせ先、佐賀労働局労働基準部賃金室、電話 0952-32-7179。 海で何かあったら118番。118番は海上保安庁への緊急通報用の電話番号です。海での事件事故が発生した場合には118番に連絡してください。問い合わせ先、第7管区海上保安部総務課、電話 093-321-2931。 相続遺言寄付についてのセミナーを22日佐賀市のアバンセで開催します。詳しくは佐賀県司法書士会、電話 0952-29-0626 までお尋ねください。一人一人ができること、ゼロカーボンアクション30。今月のテーマは省エネ家電を導入しましょう。問い合わせ先、環境政策課脱炭素社会推進室、電話 23-2144。 続いて募集です。水道メーター検診業務等受託者を1人募集します。応募問い合わせ先、上下水道部管理課営業係、電話 23-5400。 水道施設運転監視業務受託者を1人、工業用水道施設点検清掃業務受託者を1人募集します。いずれも応募問い合わせ先は上下水道部管理課総務係、電話 23-5490。 100歳体操サポーター育成教室の参加者を募集します。日時は2月9日と16日午後1時から4時まで。場所は市民センター。応募問い合わせ先、地域包括支援センター介護予防係、電話 23-2155。 持続可能な日本語教室を目指しての参加者を募集します。日時は 17日午後1時30分より、場所は市民図書館。参加料は無料です。募集期限は16日まで。応募問い合わせ先、多文化共生係、電話 22-7046。 国際交流広場の参加者を募集します。29日午後2時より3時30分まで。場所は黒川コミュニティセンター。対象は市内小学校義務教育学校の児童。参加料は無料です。募集期限は25日。応募問い合わせ先、伊万里市国際交流会事務局、電話 22-7046。 認知症に関する市民公開講座の参加者を募集します。日時は2月5日午後2時から3時30分。募集期限は30日です。詳しくは伊万里有田地区在宅医療介護連携支援センター、電話 090-9562-2459 までお尋ねください。婚活イベントあったかカフェコンの募集です。2月19日日曜日、対象者は23歳から33歳の独身の人。参加料は2000円程度。募集期限は2月9日。詳しくは婚活応援推進協議会、電話 23-2950 です。太極拳教室の参加者を募集します。参加料は1500円。募集期限は21日。応募問い合わせ先、伊万里市武術太極拳連盟、小島さん。電話 090-9079-6077 までお尋ねください。放送大学4月入学生を募集します。詳しくは放送大学佐賀学習センター、電話 0952-22-3308 までお尋ねください。夢佐賀大学唐津校学生を募集します。募集受講料年額36,750円。募集期限3月22日。詳しくは佐賀市校の夢佐賀大学事務局、電話0952-31-4165。こんにちは、図書館です。内読推進講演会が28日1時30分から3時30分まであります。場所は、会場は市民図書館ホール。講師は専修大学文学部教授野口武則さん。事前の申し込みが必要です。申し込み問い合わせ先、市民図書館。1月の休館日、16、23、30日。26日は館内整理休館日です。問い合わせ先、市民図書館。電話 23-4646。 保険だよりです。子どもの検診、3ヶ月次検診、10ヶ月次検診は佐賀県、福岡県、長崎県内の医療機関で、3歳8ヶ月検診は19日木曜日、市民センターであります。検診は母子保健法に基づいて実施しています。発育確認のため必ず受けましょう。相談教室、妊産婦乳幼児相談は16日、妊婦ワクワククラブは27日。いずれも場所は市民センターです。予約制で行いますので、前日までに電話で予約してください。食生活改善推進員養成講座の受講者を募集します。募集人数は7人。募集開始は16日から。申し込み先、健康づくり課、電話 22-3916。 休日夜間救急医療センターでは夜間小児診療をしています。月曜から金曜まで午後8時から10時。 電話でお子さんの様子を説明してから来所してください。電話 23-9910。 実在する組織を語るフィッシングメールにご注意を。不正利用の可能性がある確認するようにとメールが届いたことがきっかけで、 URL をクリックしてクレジットカードの番号などを入力してしまい、個人情報を取られるフィッシング詐欺が多く発生しています。メールに記載された URL に安易にアクセスし個人情報を入力してしまうと、クレジットカードを不正に利用される恐れがあります。もしアクセスしてしまっても、個人情報は絶対に入力してはいけません。不安に感じた時や困った時はすぐ消費者生活センターに相談してください。電話 23-2136 です。編集室から。3年ぶりに開催された二里町大里の鳥追う祭りに行ってきました。舞台を見ると若い人たちが目立ったので、終了後に地元の区長に尋ねてみると、今回は若者が率先して参加してくれたと話されました。自発的に地元に入っていき、地域の伝統を守り受け継いでいこうとする若者たち、祭りで発揮された彼らのパワーを見て、伊万里の未来は輝かしいものになるだろうと感じました。令和4年12月1日現在の人の動き。男 25,635 人、女 27,140 人、合わせて 52,775 人。前月より31人少なくなっています。世帯数 23,632 世帯、前月より26世帯増えました。これで広報伊万里令和5年1月号を終わります。
元日の午後、山内町宮野の黒神神社へ初詣に出かけました。家内安全と健康、そして3月に高校受験を控えている孫の合格祈願を合わせてお願いしました。神社は木立に囲まれていて、参拝者も三々五五訪れていました。境内にはテントが張られ、氏子の方々がおみきや温かい甘酒を振る舞っていました。寒かったので私は温かい甘酒をいただき、ほっこりしました。来月の立春までは寒のうち、寒さも一段と厳しくなりましょう。これからの毎日をどうぞお体に気をつけてお過ごしくださいませ。では来月号までごきげんよう。